Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第89回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。ワンさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は今人類が直面する問題を考えるきっかけになる絵本をご紹介したいと思います。お楽しみに、はい。この番組のパーソナリティはお話プレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美と、
ポテンシャルプロデューサーワンがお送りいたします。
どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけた。
先ほど今人類が直面する問題を改めて考えるきっかけになる絵本と言いましたが、ね、作品としてはね、今マモさんがお手元に、かわいそうですよね、はい、あの作品としてはそんなに深刻な内容ではなくて、うん、とても温かい気持ちになるかわいいお話、はい、でも絵の通りなんです、うん、でもね、あの今イギリスの保育園には、はい、どこの保育園にも必ず置いてある絵本だそう で、はい、で子どもたちにも大人気の絵本なんですね。で私、まあ、この絵本を知ったのは、まあ、インターネットで調べて知ったんです、はい、でもこんなタイトル知らないなと思ってでもあの図書館で予約しようと思ったら、うん、何人待ち、
待たれてた
の。あの奈良市の図書館なので、そんなにね、あの利用人数多くないと思うんです。なのでいつもあのよっぽど新刊とか
で
ない限りは待ってる人がいるっていう絵本は少ないんですけど、なんと3人待ちです。
でしたか。
やっと手に入った作品なんです。 なので今とても話題の作品、
初めて知りました。
そうですよね、ワンさんも初めてご覧いただいたということなんですが、で、ね、これペンギンちゃんの可愛い絵が描いてあるんですけども、はい、アメリカの動物園で実際にあった話、
実話ですか。
そうなんです。でそれを飼育員さんがのお話をもとに絵本にされたというものなので、はい、本当にあった話ですということを、はい、まずね皆さんも覚えていただいて、お聞きいただいたらいいなと思います。はい、はい、ではね早速絵本をお届けしたいなと思います。でタイトルはちょっと可愛いタイトル書いてるんですけど、タンタンタンゴはパパ2人。
可愛い、
ね、可愛い、なんとなくどっちかという
とリズムに乗せた、
日本人ならタンタンと来たらタヌキかなと思います
タンゴね、
タンゴなんですね、
タンゴ、
ダンスのタンゴっていう意味だらしいですが、タンゴ名前ですね、ペンギンちゃんの名前ですね。はい、なのでこういうタイトルですが、中身はタヌキ関係ない、
関係ない
ものですので、お聞きいただけたらと思います。
はい、
それではよろしくお願いします。タンタンタンゴはパパ2人、文ジャスティン・リチャード&ピーター・パーネル、絵ヘンリー・コール、役尾辻かな子、前田和夫。ニューヨークの街の真ん中にはセントラルパークというすごく大きくて素敵な公園があります。子供たちはそこで遊ぶのが大好き。おもちゃの船を池に浮かべて遊んだり、夏には回転木馬に乗ったり、冬にはアイススケートだってできるんです。なんといったって最高なのは動物園があるってこと。毎日いろんな家族が動物たちを見にわんさかやってきます。動物園にやってきた人間の家族と同じように、動物たちもちゃんと家族がいます。お父さんとお母さんとふっかふかの毛に覆われた子どもたちのレッサーパンダの家族、パパとママでやんちゃな赤ちゃん猿を育てている猿の家族、他にもまだまだいます。ガマガエル一家に大橋一家、そしてペンギンハウスにはペンギンの家族たち。毎年決まった季節になると、女の子ペンギンは男の子ペンギンを、男の子ペンギンは女の子ペンギンを意識し始めます。そしてお互いの気持ちがぴったり合うと、カップルの誕生です。ところがこの2羽のペンギンはちょっぴり様子が違っていました。名前はロイとシロ、どちらも男の子、いつも仲良く一緒です。お辞儀をするのも仲良く一緒、歩くのも仲良く一緒、歌うのも仲良く一緒、泳ぐのも仲良く一緒。ロイとシロはどこへ行くのも仲良く一緒。ロイとシロは女の子ペンギンとはあまり付き合わないし、女の子ペンギンもロイとシロとは付き合いません。そんなロイとシロを見ていて、飼育係のグラムジーさんは気づきました。この子たちはきっと愛し合っているんだ。ロイとシロは仲間のペンギンたちが自分の家を作るのをじっくり観察しました。それから自分たちもそれを真似て石で巣を作り上げました。そしてその夜からは他のペンギンカップルと同じように巣で仲良く一緒に眠るようになりました。朝もいつも一緒に起きるロイとシロ、でもある日気づいたのです。おや、僕たちにできていないことがあるぞ。ママペンギンが卵を産んでいます。
ママペンギンとパパペンギンが変わる変わる卵を温め、赤ちゃんペンギンが誕生しているようです。それなのにロイとシロには抱えて温める卵がありません。ご飯をあげたり抱きしめたり可愛がりたくても赤ちゃんペンギンがいません。巣はとっても居心地がいいのに何か足りないものがあるのです。そんなある日、ロイはみんなが温めているものと似たものを見つけ巣に持ち帰りました。それはただの石でした。シロはそっとその石の上に乗って抱きかかえました。次の日も石の上に乗り続けました。そして次の日も、シロはだんだん眠くなり、やがてこっくりこっくりと居眠り。目を覚ましたシロが卵から離れ泳ぎに行くと、今度はロイが卵を温める番です。こうして来る日も来る日もロイとシロは石を温め続けました。でも何も起きません。とその時、グラムジーさんはひらめきました。そうだ、いい考えがあるぞ。グラムジーさんは産み落とされたまま放っておかれた卵を探し出すと、ロイとシロの巣に運びました。ロイとシロはもうすっかりやり方は分かっていました。卵を巣の真ん中に置くと、毎日ひっくり返してはまんべんなく温めました。ロイが卵を温めている間にシロがご飯を食べに行く日もあれば、代わりにシロが卵の世話をする日もありました。こうして朝も晩もロイとシロは代わる代わる卵を温めました。朝ごはんの時も、水浴びの時も、夕ごはんの時も、新しい月が始まっても、そしてその月が終わっても、ロイとシロはずっと卵から離れることはなく、毎日毎日大切に卵を温め続けました。すると、ある日、卵の中から何か音が聞こえてきました。ピッピッピッピッ。ロイとシロもクワークワーっと泣き返します。するとピーピーっと卵からも声が返ってきました。そして突然、卵の殻に小さな穴が開いたかと思うと、ピシッピシッパリッ、待ちに待ったロイとシロの赤ちゃんの誕生です。ふわふわした柔らかい白い羽と可愛らしい黒いくちばしを持った女の子ペンギン。とうとうロイとシロはお父さんになったのです。そうだ、この子の名前をタンゴにしようとクラムジーさんは心に決めました。だってタンゴを踊るようにロイとシロが息を合わせてこの子は生まれたのだから。ロイとシロの子育てが始まりました。お腹が空いたらどう泣けばいいのかを教え、くちばしからご飯をあげ、夜になったら巣でタンゴと添い寝をします。 タンゴはこの動物園でパパが2羽いる初めてのペンギンになりました。タンゴはあっという間にたくましく育ち、巣から出て歩き始めました。早速ロイとシロはタンゴを連れて一泳ぎ、動物園にやってくる子どもたちのお目当ては仲間たちと戯れるタンゴと2羽のお父さんです。わーい、ロイだ、わーい、シロだ、あれがタンゴだと子どもたちは大はしゃぎ。夜になるとタンゴと2羽のお父さんは巣へ帰っていきます。タンゴたちはそこで仲良く寄り添いながらすやすやと眠りにつくのでした。他のペンギン一家と同じように、動物園の他の動物たちと同じように、そしてこの大きな町に住んでいる私たちの家族と同じように。
With all as FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
タンタンタンゴはパパ二人お聞きいただきました。
ありがとうございました。素敵すぎる。
ねえ。家族の形があるんだなっていうお話ですが、はい、うん、ワオさんはいかがですかね、これ聞いていただいて。
ペンギンの世界にもあるんですね。そしてあの飼育員さんの観察力は素晴らしい。
すごいですよね、
うん、ほんで初めて知ったけど、産み落としてそのままにされる卵もあるってこと、
はい、そうなんです。あ、さすがワオンさん、今過去に、ね、書いてるのをちゃんとご紹介いただいて、そうなんです。あのペンギン割とね、その、うん、
一夫一夫制でしょ、ペンギン。
そうなんですよ。あの産み落としたはいいけども、1個しか育てないらしいんですね。で数個生まれるのにほったらかしするらしいんです。
そうです
か。なのでだからよその子のところから取ってきたのではなくて、本当にあの放置されているものがたくさんあるので、
孵化しないよね。
そうなんですよ。あのたくさんあるそうなんですね。なのでそれを持ってきて、せっかくだからこのロイとシロにって、グラムジーさんがね、
すごいやん、ちゃんと石で練習までしてきて、はい、
そうだ、ずっと練習してたんですよね。けなげですよね、石を。
すごい、だから見てるよね。
そうなんですよ。あの他のペンギンのやってることをちゃんと見て、僕たちもやろうよということ。でもそういう習性なんでしょうね、
ねえ、ファミリーを作るというね。
そうなんですよ。これがね、泣けるなと思って。
人
間でもね、なかなか育てない夫婦いますよね、あの放置しちゃって、
ね、深刻ですよね、ネグレクト。
そうなんです、今とっても問題になってますよね。なのにこのロイとシロはすごく愛情を持って育てていますよね。
それは実話ってね。
そうなんです、実はね、私この絵本を見つけたのがきっかけがありましてね、は
い、どんな、
実際の人間のアメリカ人でも同じような話が、はい、
ある、あ、実話であるんですっていうのをあのテレビで見まして、でこれがねどんな話かと言いますと、
男性のカップル同士、
そうですそうですそうです、おっしゃる通りです。で白人男性のダニーさんっていう方です、はい。ニューヨークの地下鉄で生まれたばかりの黒人の赤ちゃんを発見しました。捨て子ですね。はい。ですぐに警察に通報されて、はい、でその後ダニーさんは発見人として裁判所に出廷しないといけなかったらしいですね、
ベイビーのね、
そうなんです、あのどこであの見つけたんだとか、どういう状態だったんだとかっていうのを証言しないといけなかったらしいんです。でその時 の、 あの裁判官がこのダニーさんに尋ねました。でダニーさん、あの赤ちゃんを養子として迎えたいのではないですかって言われたらしいですね。でその言われた瞬間ダニーさんは、あの子は神様からの贈り物だと思った、そうなんです、で早速あの同居しているカップルのピーターさんっていう人に、あの一緒に暮らしているので、あの引き取りたいんだけどって言われたらしいんですが、ピーターさんそんなとんでもない、赤ちゃんなんか育てたことないしあの僕たちには無理だよって
育てるのがね、
そうなんです。でもどうしてもダニーさんはあの諦めきれずにピーターさんを連れて保護施設に赤ちゃんに会いに行かれたそう。でその時黒人の赤ちゃんに会った瞬間、ピーターさんは、あの愛情に変わった、
あ素敵、
同じようにこのダニーさんと一緒で、あの宝物だと思われたそうなんです。で2人で、一生懸命奮闘してもね、そんな子育ての経験もないのに、あの周りの人にいろんな人に助けてもらいながら一生懸命子育てをされました。でその男の子のことを、あの赤ちゃん男の子だったんですけども、ケビンっていう名前をつけて一生懸命子育てをします、でもちょっと普通の家庭と違いますよね、お父さん2人なの で、 で、 でケビンが成長してどう思うかなって不安だったので、自分たちの物語を絵本にして、毎晩ケビンに読み聞かせを、
素晴らしいアイデア、
あのピーターさんが書かれたらしいんですね、はい。であのその時ある時ケビンは気づきます、この少年は僕のことだと思って、ケビンは大喜びしたらしいんですね、あ僕のことだ、で翌日学校へその絵本を持って行って同級生に見せました。するとその同級生の母親から電話がありました、でこの時にピーターさんとあのダニーさんは怒られるのかなと思ったらしいんですね、でもその電話してきたお母さんも幼女で、自分が育ててる娘も幼女 で、 であの悩んでいました。でもこの話をケビン君がしてくれて、とっても嬉しかったですっていうお話だったんですね。なのであのケビン君を見て悩みが吹っ切れたっていう感謝の
救われたんやね。
そうなんですよね。で今もこの3人で仲良く暮らしてらっしゃるんですが、ケビン君はなんと21歳に
成長した、
なんて大学生だったし、で身長も190センチ、
大きい
なのにこのピーターさんとダニーさんにすごく甘えてる様子もね、あって、あの実際にこの映像も私も見たんですけど、 でも3人ですごく楽しそうに暮らしてらっしゃる様子を見て、でそれがね本になって、今年の3月にアメリカで出版されたらしいんですね。で日本でも近々、日本あのこれ欲しいなと思って、絵もすごく可愛かったんで欲しいなと思ったんですが、いかんせん英語で書か
れて、ね、
これちょっと入手してもしょうがないと
日本語バージョンね、
そう思って
た、ね、
ただあの近々日本語になるものも、あの出版されるということらしいんです。どうでもいいお話ですよね。でもね、あの今日本でも LGBT っていう問題もね、あのまだ理解されていないので、あのこれからみんなで理解を深めていこうねっていうことを、あの教えてくれる絵本だなということなので、あのちょうどね、あの6月がその月間だということなので、
あそうですか、
ね、あのそれを知ってらして絵本が、あのきっとあの順番待ちだったのかもしれない。でもね、これをこの絵本を使って小さな子どもたちにも、あの深く考えてくださる、あの手助けになればいいなと思ってらっしゃる方もいらっし、奈良市にもいらっしゃるのかなと思いまして、あの今日ご紹介しようと思って、今日はねワンオさんにもいろいろ教えてもらおうと思って持ってきましたので、はい、この後もねこの絵本についてちょっとお話を聞いていきたいなと思います、
はい、
ありがとうございます。でね、 本当にね、家族の形いろいろあるということでございますが、はい、一緒に考えていくきっかけになれば嬉しいなと思います。
はい、
はい、今日もブルーミングストーリーの世界をご一緒いただきまして
ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
ご紹介いたしました絵本ですが、はい、多分ねテーマとしては LGBT を扱っているものなのかなと思うんですけど、バンさんはこの問題についてお考えになることってありますか？
私は身近にお友達がね、
あ、
うんうん、男性ですけど、はいはい、男性を好きな人もいるし、
はいはい、
女性ですけど、
はい、
女性が好きな方もいるし、はいはい、あのねびっくりするのは男性の方の、
はい、
男性なんですよ外見は、はい、だけど私より女性らしいですいやもう本当に
もう、ね、学ぶところがありますね。
学ぶところがもう、ね、
本当に
あるし、だから国によったらその同性愛者の結婚を許す国もあるでしょ、
はい、そうですね、また認められている
国も日本も早そうなったらいいのになと思ってます。
そうなんですよ、私、ね、実はね婚礼の仕事をしておりますよ ね、 ね、
そうですね。で
今行っているところの前に行っていたところで同性カップルの結婚式も受け入れるようにしようよ、
素敵
という考え方、
だっていっぱいいらっしゃるもん。
そうなんです、なのでみんなで祝福してあげれるように、ね、職員もちゃんと正しい認識を持ちましょうということで講習会も受けたんですね。
そうですか。
で私たちは、分かったということで万全を期してお待ちしてたんですが、やっぱりね取得組もありませんでした。
あ、そうなの、
はい、なのでねやっぱりご本人たちは結婚式をしたいなと思ってらしても、
うん、
なかなかそのたくさん人を呼んでっていうことはまだ日本では、うんうんうん、思い切れないのかなっていう思いでいたんですね、うんうんうんうん、で今日ね朝これもワイドショーを見ておりましたら、
はい、
宇多田ヒカルさんがね、うん、私はノンバイナリーです、
ああマドンナとかレディガガ、
あらよくさすが、私初めてその言葉聞いたんですけども、まあ、自分のことを男性ですとか女性ですとかっていうことを区別しないでいようっていう考え方のことをそういうふうに言うんだっておっしゃってましたけども、新しいですよね。なのでこれからそういう考え方の方もいらっしゃるし、柔軟に私たちも理解をしないといけないし受け入れないといけないなっていうこともこの絵本で教えて
そうですよね、
はい、
だから愛するっていうことなんてもう本能的なものだから、
おっしゃる通りです。
そうね、たまたま好きになった方が同性であった
そうです、
ね、
でもねこのタンゴちゃんのパパのように、こんなに幸せでいられるこれって素晴らしいことですよね、
愛し合って ね、 ね、認め合ってね、
なかなか今そんなことができないので幸せで
疑ってね、愛にはね
もう猜疑心の
猜疑心の
なので愛するっていうことは素敵なことだなっていうことを教えてくれる、
血のつながりよりも濃い濃いすごいつながりがありますよね、親子で。
本当にね血のつながりがないですけども、それが素晴らしいっていうことも教えてくれましたね、
はい、
はい、ありがとうございます。これからもねいろんな作品紹介していきたいなと思います、よろしくお願いします。この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたしました。
次回も一緒にブルーミングストーリーの世界をワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。